次は東京大学名誉教授清水誠さんの健康維持のための腸内細菌と食の役割です。第7回のテーマはプロバイオティクスとプレバイオティクスです。
プロバイオティクスとは、生きたまま下部消化管まで到達し、消化管に定住する常在細菌群に働きかけて生態に有益な効果をもたらす菌のことであります。代表的なものはビフィズス菌や乳酸菌で、これらを摂取すれば腸内のいわゆる善玉菌が増え、その分悪玉菌が減るということになります。一方プレバイオティクス、こちらは消化管に定住する細菌のうち有益な菌の餌となってその増殖活性化を促すことにより生態に有益な効果を与える食品物質のことというような定義になっています。代表的なものは難消化性オリゴ糖や難消化性多糖類、食物繊維であります。これらの成分はすでに生息している常在菌、腸内細菌のうち特に善玉菌の餌になってそれらの増殖を促進してくれるというわけであります。で、この善玉菌が増えれば、腸内が酸性になって、また代謝物、炭水脂肪酸などの代謝物によって腸内環境が改善されると、便秘や下痢の予防になると、こういうことであります。というわけで、このようなプロバイオティクス、プレバイオティクスを利用した製品は皆様もご存知の特定保険用食品特保の代表例としてすでに30年にわたって利用をされています。ここで日本の機能性食品の法律的な位置づけについて少し説明をしておきましょう。保健機能食品という食品の枠組みがありますが、これは食品と医薬品の境界線上にあるボーダーの食品と位置づけられております。特保、特定保険用食品はこの保健機能食品の一つとして1991年に制度がスタートしました。また2015年には機能性表示食品という新しい枠組みが加わりましたが、特保が国の審査委員会による審査を受けて許可をされる許可型の食品であるのに対して機能性表示食品の方は販売しようとする企業が製品に関する必要な情報をきちんと記載した書類を消費者庁に届け出し、書類に不備がなければ委員会の審査なしに受理されるという届け出型の食品であります。特保に比べますと手続きが簡便になったため、この8年間で生鮮品を含む非常に多くの製品が届け出され受理されています。この機能性表示食品を中心にこれからプロバイオティクス食品について紹介をしていこうと思います。まずビフィズス菌を利用したものについて説明をいたしましょう。今のところビフィズス菌では3つの機能性を持った製品が出ております。一つはすでに特報でも製品が出ている腸内環境の改善、つまり成長作用を謳った食品で、ビフィズス菌の菌株がそれぞれ使用されています。この菌株と呼ばれるのは、分離された細菌のストックのことでありまして、それぞれが違う性質を持っているので、各企業では自分の保有する多数のこの菌株の中から、目的にかなった性質を持った菌を選び出してきて、製品開発を行うと。いうことがなされています。二つ目のグループですが、これは体脂肪蓄積の抑制ということを、ビフィズス菌を使って成し遂げた製品であります。そして三つ目のグループは、 認知機能の改善効果が期待されるビフィズス菌の菌株を作って開発されています。この認知機能に関わるビフィズス菌について少しだけ説明をしてみましょう。数年前にビフィドバクテリウムブレーベ MCC1274 と名付けられたビフィズス菌株に認知機能を改善する可能性があることが見出されました。一つだけ実験データをここに示しますが、これは軽度認知障害の方、50歳から80歳の方に毎日20億個の菌を16週間にわたって投与した後の認知機能検査。これは即時記憶、空間認識、そして遅延、記憶などの数値が著しく対象者と比べて改善しており、総合評価によっても有意な記憶改善効果が認められました。どのようにして効くのかという作用メカニズムも研究が進められておりまして、このビフィズス菌はアルツハイマー病の原因であるアミロイド β の産生を抑制する、あるいは炎症を抑制するといった作用によって認知機能を改善するという説明がなされております。